みもりラジオ。このポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップしてその面白さを深掘るトーク番組です。パーソナリティを務めますみもりのアンディです。
はい、みもりの小田和樹です。
普段僕らは、北海道の白老町で収録しているんですけれども、今回東京での公開収録でございます。
はい、ありがたいですね。
ありがとうございます。
めちゃめちゃ人いるからね。
すごいね、あの玄関にね収まってない人が漏れ出てる。すごいありがたいんですけれども、今回東京は東中野にあるポッドキャストスタジオを併設したクラフトビールバーの雑談での公開収録です。
はい、
でこの雑談では今回の収録に合わせて特別にレンズ豆のカレーということでダルバートっていうカレーを出してくださっています。
めっちゃ美味しかった。さっき僕らも食べたもんね。
美味しかった、パクチーも入っててね、ネパールの家庭料理らしい。めちゃくちゃ美味しいので、今回みもりラジオ特別に作ってくださってるということなので、ぜひ食べていただきたいんだけれども、
はいはい、
今回レンズ豆のカレーって今ちょっと言ったんだけれども、今回扱うトークテーマ、豆でございます。
はい、豆、レンズ豆も相当出てきました。
あ、やっぱ出てきたんだ。
やっぱり出てくる。日本はそんな馴染みがない豆なんだけど。
そうだね、なんか育てたりとか日本でしてるイメージがそもそもない。
圧倒的に日本は大豆だからね。
まあそうだよね、あと小豆とかかな。
そう、小豆大豆だね。
そうだよね、そうだよね。でまた今回NHK のカメラもいらっしゃっているんですけれども、それらを気にせずに皆さんゆるりと楽しまれていってくださいということで、
はい、
では本編入っていきましょう。みもりラジオ豆編でございます。
はい、始めていきますね。
はい、
はい、今回豆ですね。
豆ね、なんでまた豆にしたんだっけ。
いや、もういろいろやっぱ、興味持ったきっかけはあるんだけど、まず日本の食卓に大豆並びすぎじゃない、
はい、形を変えてもね、醤油もあるし、
豆腐
もある
し、ね、味噌に、
ね、味噌汁って全部だし以外豆ってこともあったりするよね。
そうだ、味噌、醤油、
はい、
豆腐、
そうだね、
きな粉。
あ、きな粉そうだね、確かに。
油とかも大豆油とかあるね。
確かにそうだわ。
そう、
揚げとかも大豆じゃん。
そう、揚げとかも大豆、だから日本の食卓まずすげえ大豆並びすぎだなって思ってた
の。確かに確かに。あ、もともとね、
もともとね、
課題意識がね。
そう、あと高校の時に、
はい、
豆腐に醤油かけるじゃないですか。
あ、
あれ大豆に大豆かけてるね。
そうだね、
これ高校 の友達とかと、すげえ不思議だよねってもともと言ってたんですよ。
ああ、まあまあまあ、それは俺もなんとなく思ったことはありますね。
そう、あと、そう、そういうなんか大豆が食卓に並びすぎっていうのと、もう一個、まあ、特に大豆なんだけど、
はい、
豆が植物なのに、タンパク質含みすぎじゃない、
まあ、それこそビーガンの人とかがタンパク質は豆から確保したりとかもよくあるぐらい、畑の肉っていうフレーズもあるしね、大豆。
でこの大豆は乾燥した状態だと、タンパク質が大体 35% ぐらいなので、
かなり多い気がする、ね、やっぱり。
さ、普通さ、動物だったらさ、動くための筋肉が必要じゃない？
そうだよね。
牛とか豚とか。
そうだよね、そうだよね。
だからタンパク質が多いっていうのは、すごいわかるんだけど、
そうだね。
そう、ただ大豆って動かないんですよ。
そうですよね。なんでじゃあタンパク質が必要なのかってなってくるよね。
そう。
なんで？
ね。なんでって思うでしょ。
なんでって今なった。
そう、あとね、まあ、品種改良した豆なんですよ、今の大豆とかって。
そうだよね。
そうで、今回みもりラジオで栽培品種、
は
い、人間との関わりが強い植物、もちろん豆って野生のものもあるし、
そうだよね。
そう、品種改良した人工栽培のものもあるんだけど、
そもそも豆科っていうその植物のカテゴリー自体がめちゃめちゃいろんな植物を含んでる世界的なものだもんね。
そう
だよね、だよね。
そう、なんかそういう栽培品種と人間の関わりについて、みたいなことも今回話していけたらいいかなと思います。
いや、関わり方とか見え方がね、なぜ現代のような形になってるのかすごい不思議なので、紐解いていけたらいいなって思います。
はい、あとね、今回ね、豆をいろんな方から送ってもらったんだよね。
そうだよね、インスタグラムで呼びかけたら全国各地から豆を送ってもらえるっていう。
そうで、豆が面白いのが、本当に全国各地、いろんな豆があるのね。その土地にしかない豆。
まあまあそうだよね。
そう、
ま
あ、っていうのをこう送ってもらったりして、
でまた今回食べたでしょ
う。今回もう正直具合悪くなってます
ね。酒編のリサーチに続きね、リサーチ対象を食べすぎて体調を崩すっていうパターンだよね。
そうで、大豆って特に、1ヶ月間ぐらい、まあ、大豆を食べてたんで、大豆と他の豆も食べてたんだけど、タンパク質を大豆だけで取ってるわけよ、昔の人って。
まあそうだよね。
そう、やったらどうなるのかと思って、みんな白米もおるじゃん、
も
しくは米、玄米とか、そう、代わりに大豆を持ってたのよ。
あ、え、そういうことがあったの。
そう、大豆で1日の必要なタンパク質を取ろうと思って。
あー、そっかそっか、なるほどね。
速攻腹壊してた。
あーそうだったよね。
そういう体験をすると、うん、なんで豆腐が生まれたのかとか、
トイレに行く回数がすごかったもんね。
今回集中できなかったですね、大根だから。あ、まあ、マジで1日4回ぐらい出るのね、
うんうん、
5回とか。
それは単純に食物繊維が多すぎるからっていうことだよね。
いや、なんだと思うし、うん、あと豆ガス出るんですよ、
お腹の中で。
お腹パンパンに膨らむ、びっくりした、めっちゃ太ったかと思ったもん。
そんなに？いやいやいや、破裂する寸前じゃん。
そう、なんかまあ今回そういうちょっと豆も、あともやしもちょっと自分で栽培したりしてみたりとか。
あれまたね、ちょっと死にかけてたよね、まさに間違ったら。
はい、なんか今回はあの身近な植物豆を通してまた世界の見え方が変わるシリーズだと思いますね。はい、
今あのこの雑談の中で、豆カレーを食べている皆様、豆の見え方が変わっていく過程を楽しんでいただけたらないいなと思っております。
はい、はい、じゃあ始めていきますね。
はい、
はい、まず豆ってなんだろうって話なんだけど、
いや哲学、開幕哲学あるある
あるあるだね。あの僕たちが豆って呼んでいるもの、
うん、
マリコ、ちなみに豆を説明してくださいって言われたら、
はい、
なんて答えますか。
豆科の植物、うん、豆科の植物がつける鞘をつけた、うん、種子、
うん、あ、マジ正解
かなって思った。
そう、豆科植物の種のことを僕たちは豆、これ定義ですね。
はいはいはい、
だから小豆とか大豆は植物の種、
うんうんうん、そうだよね。一方でナッツは豆じゃないよね。
そう、ナッツ豆じゃない、
ナッツは木の実だったり、
そうそうそうそう、
豆科とは別のカテゴリーの植物の、種だったりするわけだから、これは豆ではないよなっていう感じでさっき答えたんだけど、
うん、
合ってるかな。
合ってます。
あ、よかった。
ナッツと豆の違いは何かっていうと、うん、さっきアンディ君が言ってくれたんだけど、はい、なんかアーモンドとか、うん、カシューナッツ、
はい、
っていうのは豆科植物じゃないよね。
そうだよね。
そう、アーモンドとかバラ科桜属で、
うん、
そう、なので
樹皮は桜に本当に似てたよね。
あ、そうそうそうそう、
うんうん、
なので、まあ、ナッツなんですよ。
はいはい、
豆ではなくてナッツなんで、
ね、豆ではない。
そうで、そうで、種をっていうと普通食べないイメージがあるじゃないですか。
そうだね。
なんかスイカの種とか、
うん、
メロンの種とか、
だから木の実のフルーツの中はの種は食べないっていう、ブドウとかもね、
そう
食べないイメージがある、
ね、なんだけど豆はそもそもやっぱ種を食べるんですね。
あ、丸ごと食べてるね。
そう、だし、うん、これ普通に市販で売ってるスーパーの大豆、はい、
うん、
小豆、
うん、
巻いたら普通に出てくるんだよね。
そうだよね。
そう、
やったことあるよ。
だからこう種売り場にさ、
うんうんうん、
売ってなくて、
うん、
普通に売り場に売ってるっていうのがまずすごいよね。
あ、確かにね。
そう、
そうだね。本来はその種、その畑をやりたい人向けに置いてても不思議じゃないフォルムをしてるってことだよね。
そうそうそうそう、
うんうん、
やっぱこのナッツと豆ってのすごい日本人混乱してるじゃないですか。
そうだね。
そうで、これ原因が英語、うんうん、
はい、
っていうのは日本語で言う豆に当たる言葉が存在しないんですよ。
え、英語で？
そう、あのエンドウ豆ってピーって言ったりするのね。
あ、そうなんだ。
そうで、大豆とかそら豆はビーンっていうのね。
あ、いや、ビーンはイメージがあったよ。
そう、うん、なので、うん、日本語の豆っていうのは結構広い言葉なのね。
あー、そっかそっか。そ
う、エンドウ豆も豆っていうし、大豆とかそら豆も豆っていうし、
エンドウ豆はアメリカではビーンじゃないんだ。
そこピー、ピーです。
あ、そっかそっか、なるほどね。
そうそう、はー、なのでこの英語のナッツっていう言葉と、
うん、
日本語の豆っていう言葉のすごい違いが広い、
うんうんうん、
っていうのがまずある。
なるほど、捉え方が全然違うんだね。は
い、そうですね。次、豆科の分類について、
うん、
本当これ聞き流してもらっていいんだけど、
うん、
まあ、めっちゃ多いって話をします。
はい、
豆科は今748属ありますね。
え、
種類、ね、種類で言うと2万種類ぐらい。
ああ、すごいね。
すごい。
木とかと並ぶかな、これまでの扱ったテーマの中で。
ああ、そうだね。
そうだよね、そうだよね。
あと植物のグループ分けで言うと、3番目に大きいです。
は
い
はいはい、他の2つが気になる。
なんか想像つくかな。
バラ？
違います。
違う。
うん。
なんだろう。所属している科が多い、属とかが多い植物だよね。
これ当たった、あ、すごい。当たったらすごい。でも言われたら、あーってなるやつ。
イネ。
違う。
イネ科は多いでしょ。
多いけどね、これ違うね。
いや、わかんないや。
一番ね、圧倒的に効く科です。
あー、なるほど。
そう、
確かに納得はできる。
よく、
自然中ビデオで効く科の花。
圧倒的に効く科なんだけど、うん、あの、一番進化した種とか言われてる。
へー、そうなんだ。
あの、タンポポとか想像してもらったらさ、
あ、
一個一個種がつくじゃない。
そうだね。
あれ、花びら一個一個が花なんだよね。
集合花ってやつ、
ね。あ、そうそうそう。
ちっちゃい花が集まって、一つの花を作っているっていう、そういうやつだよね。
そう。なんで、まあ、そういう戦略もあって、まあ、効く科が一番多いです。
なるほど。
次に蘭。
あ、そうだわ。蘭は多いわ、
ね。その次に豆が来るね。
へぇー、面白い。
ね、で、こう豆科の分類、いろいろ言われてるんだけど、
うん、
大きく3つです。
はい。
豆科の中に次赤っていうのに分かれるんだけど、
赤、あ、はいはいはい、
豆赤、
うん、サブカテゴリーっていう意味で、ね、
あ、そうそうそうそう、
赤っていうのは
豆赤、ネムノキ赤、
ネムノキ、はいはい、
ジャケツイバラ赤っていうの、
それは全く分かんない。
そうなんで、みんながあの豆の鞘が鳴るから、
うんうん、
豆だと思ってるんだけど、うん、その豆科の中にやっぱ分かれるのね。
そうだね。
そう であの竹編でやったんだけど、うん、植物の花の形、
はい、
っていうのが一つ大きな分類ポイントじゃないですか。
そうだね、あの輪廻式の分類っていうやつだったよね、
うん、そう、うん、竹全然花咲かないから
混乱しちゃって
輪廻も困っちゃうみたいな、
うん、そうだよね、分類学を作った人も竹をどこに入れていいのか、うん、花で識別していたから分かんなくなって混乱したっていうことだったよね。
でこうマメ科も同じく花の形で分類されるんだけど、うん、これによってマメ赤、
はい、
ヌムノキ赤とジャケツイバラ赤っていうのが分かれてます、
うん、ジャケツイバラ赤っていうのが全くイメージが分からないんだけども、
う
ん
ね、
なんか身近なやつはいたりするのかな。
ジャケツイバラはね身近なやつほとんどないと思う。
あ、やっぱりないんだ、
うん、花ズオとかあるのか分かんない、
ね、あ、分かんない
ね。そうそうそう、なのでこの3つがありますと、
はい、
でマメ赤についてもう少し詳しく話しておくと、うん、こうマメ科の3つの中で最も多いですね。
うん、
1万4000種類がマメ赤。
あ、
2万種の中では、
うんうん、
でも大体豆赤だと思ってる。
なるほど。
そう、この中にそら豆とか、
はいはいはい、
なんちゃらハギとか、
うん、
富士の花とか。
ああ、そっかそっか、富士もね豆科なんだよね。
大豆とか、まあこの辺ですね、うん、
まあ大体豆科って思ったらいいよ。
そう、
うん、豆赤か。
で、ネムノキ赤っていうのがあるんだけど、
はい、
これがあの一般的な豆の花とも言われて分かる人はあーってなるんだけど、ネムノキ赤は放射線状の花咲くんですよ、
うん、なんかこう白くてふさふさしてる花を付けてるイメージがある。
っていうのがネムノキ赤だね。
ネムノキは東京にも植わっているし、あと銀ネムっていう種類になるとあの南の方にもあったり、沖縄にもあるような銀ネムたくさん、
うん、あとおじぎ草とかもこれだね。
ああ、そうだよね、そうだよね。
そうそうそうそう、
触ったらこう下にちょっとおじぎみたいに下に向く、草だよね。
そう、
うん、
と最後はジャケツイバラ赤、
はい、
これ多分言っても花のイメージ全然わからないと思うので、
うんうん、ちょっと検索して
Google 先生に頼んだら絶対
OK です。
そうで、この3つがありますね。
はい。
で、大体この3つ咲くと、本当に豆の鞘みたいなやつを全部つけるのね。
うん、そうだよね。
そう。なので、みんな豆の鞘を、東京でもいいし、うんうん
はい、
世界中どこでもいいんだけど、
うんうん、
大体豆の鞘があったら、この3つの中のどれかだなっていうのが、
うん、そうだね、そうだね。
わかると思います。
そっか、なんかこう、豆はつけるけれども、花の形は3つのカテゴリーでそれぞれ違うっていうのが、ちょっとなんか、そういうものがあるんだっていう
印象、ね、あるよね、
うん、なんか花の形も一緒で、
うん、
で豆、まあ、種の付け方も一緒っていうのだったらまあまあそうだよねってなるけど、そこで分かれるんだっていうのが新鮮な感想です。
そうっていう感じだね。で、はい、その、豆か何々赤の次に属が続きますね、う
ん
う
ん
う
んはい、
例えば大豆属とか、
ああ、うん、分かりやすい、
インゲン豆属とか、
うんうんうん、
なんかこういう属が続きます。で、今日ちなみに出してもらったレンズ豆のタレは平豆属ですね、
うん、あ、初めて聞いた平豆っていうカセリンがあるんだ。そう、
あの、今日みんな食べてる人は全員平豆属食ってんだなってまず思ってください。
か、食べてる方いるかな平豆属を皆さん今日食べてるっていうことになりますね。
はい、で、はい、ちょっと簡単な分類を紹介したんだけど、うん、これあの豆って食べ物なので、うんうん、あの植物分類学とかどうでもいい人たちがいるんだよね。
まあそりゃそうでしょう。
そう、
うん、だってキノコを一つ見ていてもこれは食べれるんですかっていうところがやっぱ気になっちゃう人もいるわけでさ、うんうん、豆ならもうなおさらだよね。
そう。で、今回あのいろんな本をもちろん読ませてもらったんだけど、うん、あの豆って食事の本めっちゃ多いんですよ。豆料理の本とか。
う
ん
う
ん、
そうだね。
そう、そこは分類の話、植物分類学の話ではなくて、成分的な豆の分け方をしていて。
そうだよね。
そう。例えば、うんうん、乾燥重量。
はい、
でタンパク質が 30% 以上ある大豆、
要するに水を含ませていないカラカラに乾いた状態での重さだよね、
うん、そう、これをタンパク質グループって分けたりとか、
へえ。
で、落花生とかって油が多いんですよ。
ほうほうほう。
これを脂質グループって分けたりとか。
なるほど。
あとそら豆とか、うん、エンドウとかってちょっとパサパサしてるの分かるかな、
うん、そうだね、なんかボソボソしてるっていうか、
そう、これね、炭水化物が 50% 以上なので炭水化物グループみたいな。
ああ、なるほどね。
そう、あの料理の人はこういう分け方をしてるのが見られました。
うんうん、まあそれを通してその料理の中での使い分けをやったりするんだろうね、うん、
そう、っていうので書いてあったね、
まあ、植物的なものの見方とは全く異なるね、確かに。
だから全然多分、なんかマジで違う、やっぱ
喋
ってる言語も違うし、
うんうんうん、見え方が違うんだろうね、
そう、っていうのをね、感じましたね。
うん、
もうちょっと豆を詳しく、豆の構造ですね、
はい、
豆の構造を詳しく見ていくと、
うん、
あの豆ってへそあるんですよ。
どういうことですか、
ね、意味わかんない
哺乳類の話聞いてる。
あのね、そら豆とかをこうやって横にしてみると、はい、黒いつなぎ目みたいなところがあるのわかるかな。
いやー、わかんないな。
そうだよね、
あるんだ。
これね、言われたら、実際実物を見たらすげえあーってなると思う。
ちゃんと見たことないな、そういった意味で、そら豆。
あとね、小豆、
うんうんうん、
あのちょっと赤っぽい感じの、
はい、
あれ白いつなぎ目があるんですよ。
あー、それはわかる。
あれへそね。
へそってのは何なんですか。
あれは豆と鞘がつながってた時の名残で、あそこから栄養をもらってるんですよ。
本当にへそだね。
そう、
あ、なるほど。
で、これどの豆にもつなぎ目が絶対あるので、うんうんうん、そう、ちょっと豆の見え方がこれでちょっと変わると思う。あそこから栄養をもらってる。
なるほどね。
だから人間の赤ちゃんがお母さんからへそから栄養をもらうのと一緒なんですよ、うんうん。
形自体は全く一緒なんだね。
そうそうそうそう。
なるほど。
っていうのが各豆によって違うくて、じゃあこう豆のへそめっちゃ好きな人のコラムとかあった。
え、それはそのへその写真を集めてるってこと？
なんか、そら豆の黒めっちゃへそいいっすよね、みたいな。すげえ昔の本だけどね。そうそう、まあ、ていうへそ好き、豆のへそ好きの話とかあったりしてね。
一周回って人間すげえってなるね。
そうそうそうそう。で、こう、ちょっとまた構造の話をしていくと、はい、今日枝豆雑談で出してもらってるんだけど、うんうん、あの、枝豆ってパカって2つに立体パズルみたいに分かるの分かりますか？
分かりますよ。
そう。で、この2つに分かれた部分、うん、ここから芽が出てくるんだけど、はい、豆って2葉なんですよ。
双葉、ああ、だからその、まあ、芽が出て、地面からニョキって出てくる時の新芽は双葉。なんか、理科の授業で総子葉
って言われる。まさにそうだね、うんうん。
双葉だよね。
そう、この枝豆がパカって割れるっていうのに、はい、総子、総葉ですね。うんうん。双葉がぎっちりと詰まったんですね。
あ、そこに詰まってるんだ、双葉が。
で、発芽のための、 あのエネルギーとなるものも入ってて、うんうん、この2つの葉っぱは、その周りからエネルギーをもらって、はい、よいしょって出すっていう。
なるほど、なるほど。
感じですね。
なんかその栄養の流れで見たら、鞘から豆へ、前芽から新芽の方へ、順番にバトンみたいな感じでエネルギーが渡っていくってことなんだね。
そう。で、うん、芽を出すんだけど、そう、逆にこれを地下。
はい。
明るいとこでやると、そういうふうに双葉が出るんだけど、うん、
はいはい、
そう、地下、暗いとこで発芽させると、
もやしですか。
そう、もやしになるんだよね。うんうん、あの、もやし、市販のもやし、うん、よく見てみると、すげえ豆なんですよ、先端についてるの。
そうだよね、そうだよね。
そう。
なんだろう、あの、豆の、豆がそのままくっついてるもやしとかも売ってあったりする
し。売ってる、売ってる。
うんうんうん。
で、これ、もやしはね、植物の名前ではなく、はい、燃やすっていう動詞から来てるらしい。
え、そう、燃やすっていうのは、あの、燃える、草冠に明るいの、あの燃えってことなんです
か？あ、それよくわかるね、草冠に明るいってね。
あれ自体で、あの、生えるって意味があったりするからね。
あ、そうそうそう。
うん、
だから、燃やすっていうのは植物の種を発芽させるっていう意味で。
はぁ。
なので、これ、植物の種類に関わらず、種子から、うん、生えてるもの、燃やしたものがもやしなんですよ、
ね、はい、あ、そっかそっか、じゃああれか、ブロッコリースプラウトとかももやしなんだね。
何でももやし、
生えてたらもやしか。
そう、
あー、そっか
っていうのはもやしだよね。
ちょっと見え方変わるし、もやしってめっちゃ汎用性ある言葉だね。
そうだね。で、一般的に言うと、あの、うん、もやしとして売っているものは、はい、緑豆、
うん、緑豆って読んじゃった。
そう、緑豆とか大豆とかを発芽させたやつですね。
はい、
一番売ってるのが緑豆のもやしです。
あー、うん、
で、これ実際に僕今回地下室で4種類の豆でもやし作ってみたんだけど、
あの、野田和樹の家にはですね、地下室があるんですね、皆さん。
そこで
いいともね。
そう、そこでもやしを作ったんだけど、うん、圧倒的に緑豆が早い。
早いんだ。
うん、成長が圧倒的に早い。
まあ、要するに、その、栽培で考えたらコスパがいいっていうことになるのかな。
そうそうそうそう。
うんうんうん。
で、めっちゃ、もやし安すぎるやん。
そうだね。
今回自分でやってみて、なんであんな安いのかわかんない。
え、どういうこと？
え、30円とか売ってるじゃん。
嘘だね。
そう、あれ結構水変えてあげないと腐っちゃったりとかするの。
あ、結構手間暇はかかるんだ。
いや、僕はね、わかんない、もやしプロみたいな、もう俺は一生もやしやってきたみたいな人がいたら、うんうん、もう2秒とかできるかもしれないけど、
俺の人生はもやしだっていう人がいたら、
一応僕はめっちゃ大変だった。
へえ、そう、水を変えなきゃいけないっていうのは、なんか腐ったりしてくるのかな。
なんか水濁ってくるんだよね。
へえ、
で、変えないといけないとかあったりしますね。
大体どれぐらいで伸びてきたのかな、もやしは。
ね、1週間ぐらいで結構伸びて、うん、10日ぐらいで食べられるぐらい。
あ、まあでもサイクルは早いね。
うんうんうん。
だから持ってるもやしは、まあ、生やしてしまえば、まあ、そこからビタミンを取ったり、新鮮なビタミンを生野菜として取ることもできたりするっていうことでしょ。
そう。
そう考えたら結構大豆をストックしておくっていうのはいいのかもね。
そう、で、まさにアンディ君言ってくれたように、あの、もやし今めっちゃ安いんだけど、うん、これ江戸時代で超高級食材だったらしい。
まあ、高かったんだ。
あの、当時新鮮な野菜って絶対手に入んないですよ。
そうだよね。
そう。なので、あの、もやしでも寒くても、水と光があれば作ることができるので。う
ん、寒さにも強いんだ。
そう。だから当時江戸の人にとっては、めちゃめちゃ新鮮なビタミン源のシャキシャキ野菜だったの。
ああ、そうだよね。シャキシャキって感覚も冬は貴重だろうね。
貴重。だから今、ね、節約料理とかでもやし紹介されている本とか読んでたんだけど、あの、江戸時代の人の気持ちになって見てた。
高級食材だわ、これ。
いや、そう、マジで。
そう考えたら高貴な食材に見えてくるよね、白いしね。
で、このもやしの、あと、白く長い茎、
はい、
あれ、地下でずっと、あの、ずっと地下を伸びてるって勘違いしてるね。
あ、なんか勝手にそう思っちゃってた。
あ、そうそうそう。合ってる合ってる。
ああ、そう合ってるんだ。
で、ずっと茎を伸ばしていくんだけど、うんうん、これよく見てもらうと、はい、もやしの先端って、うんうん、頭下げるように垂れた形してるんだよ。
うん、わかるよ。先っぽがくってこう曲がってるよね。
そう。で、この形にすごく意味があって、
はい、
これが豆の土の中の芽生えです。
どういうことです？
先端って要はあの 目が超大事なわけよね。
そうだね。
そう、目が大事なので、うんうんうん、目を上にして上がってしまうと、うんうん、小石にぶつかったりとか、
確かに
傷ついてしまうのね。
だから先っぽをちょっとくの字に曲げながら上を目指して伸びていくことによって、その石とかに真上に伸びていった先ぶつかったとしても、こうソフトに軌道修正することが矢印の形なんだ。あれ
今日すごい思ってたのが、うん、満員電車とかって、うん、今日満員電車だったんですよね。
今日乗ってきて久々の東京だもんね。
そうで、首をさ、かしっこで低くしてさ、
はい、
すいませんすいませんみたいにして通っていくじゃない。
うそうだね。
あれもやし頭大事だからすげえ守るんですよ、やっぱり。
なるほど、自然界ではそれ大事だもんね。
そう、だからあの頭を丸めた状態っていうのは、うん、すげえ大事なとこを守ってる。
確かに。も
やしも頭を下げてるのは大事なとこを守ってるんですよね、
う
ん、
守りながら進まなきゃいけないときは曲がった方がいいんだ。
そう、
なるほど。
でこれもやしもそうなんだけど、他の植物の芽生えも結構そうなの、うん。
あ、じゃあやっぱ先っぽがもやしみたいにちょっとくの字に曲がりながら生えてくるんだ。
これだから春先とか山とか、うんうん、登山する人とかよく植物見てほしいんだけど、うんうん、
はい、
首曲げてやっぱり地面から出てきてます。
そうなんだね。確かに。そしてあの地上に出てきてからパカって双葉が開いたりするもんね。
そう、
うんうん、なんか早送りするような動画でそういうのよく見たことがあるからイメージしやすいです。
なんかあの満面よくもやしをスーパーで買う時とか、うん、ちょっと見てみてほしい。
あれ矢印みたいなもんなんだね、形
が。そう、あそこにその芽生えの戦略っていうのが出てますね。
うんうんうんうん。
はい、じゃあもう一つ豆の中で特殊なものを紹介しておくと、
はい、
落花生ですね。
ピーナッツですね。
これどっちだと思いますよ。ナッツだと思います。あ、ちゃんと豆だと思います。これ
確かにピーナッツはナッツって呼ばれるけれども、
うん、
ただあの殻は豆っぽいよね。殻っていうかさやっていうか。
そうですね、そうですね。
で俺ピーナッツが生えてるところ見たことあるんだけれども、ピーナッツって草だと思うんだよ、あれ背丈低いし。
そうそうだ、ね、
豆じゃないですか。
はい、あのピーナッツ、落花生はピーナッツなんだけど、はい、豆が植物ですね。
ああ、やっぱそうだよね。
そう、
でもちょっと他のとは違うよね、大豆とかとは
全然違
って
、
ね、
ポイントは落花生は豆の仲間なんだけど、さや、うん、が地上にならないんですよ。
さや、え、さやが地上に地下になるってこと？
そう、あれ、ま、あの落花生の収穫って穴掘るんだよね。
え、そうなの？
そう。
え、それは知らんかった。
これ得意ですよ、やっぱ豆の中で
も。俺なんかめちゃくちゃ漫然とピーナッツ見てたわ。ピーナッツ畑もなんとなくしか見てない。
あれはね、地下掘ってる。
あ、
じゃが、じゃがいもの森に近いよね。
芋みたいな感覚で掘り出してきて鞘を取ってくんだね。
そう。落花生はちなみにあの花が咲き終わった後、
はい、
一回花落として、うん、そこの花の芽が伸びて地下、土の中に潜っていくんだよね。
すごいね。
あ、ちょっと異質。
どういうこと？
なんかどういうか分かんないけど。
どういう戦略？
なんであの、つまりあの落花生は花が落ちて豆ができる、
うんうんうん、
落ちて花でその後もう一回生きるので落花生ですね。
ああ、そういう感じなんだ。
そう。
ああ、だから落花生落ちるって感じが入ってんだね、落花生に。へ
え。ここでやっぱすげえ疑問があって、
はい、
なんで落花生がわざわざ土の中に潜るのか。
そこですよ。だってあのよくあるのがさ、その鳥に種を食べさせてもら、食べさせて、で遠くに運んでもらって、うんちとして落としてもらって分布域を広げるとかあったりするじゃん。
そう、だからその他の植物って遠くに飛ばすために工夫してるわけね、う
ん、食べられたり飛んでったりね。
そう、
基本的に地上の戦略だよね。
動けないからね。
地下にわざわざ行くことが全くわからない。
そうで、地下に潜ったらいつまでも分布広げられないじゃん。
そうだよ。
はい、じゃあちょっと落花生の分布なんだけど、
うん、
これやっぱ原産地すごく関係があって、
はい、
アンデス山脈のふもとの乾燥地帯らしいんですよ。
南アメリカってことになる
のかな。そうそうそう、うん、でここ基本的に乾燥地帯なんだけど、
はい、
たまにめっちゃゲリラ豪雨降るんだって。
その時に土砂崩れが起きたりするってこと。
そう。
へ、
その大雨が濁流でバーッと削るんだって、
うん、
その時に土の中の落花生が流されてくるんだって。
なるほどね。
落花生のさやってさ、他の豆に比べてさ、
うん、
ちょっとヤシの実感ない。
あー、確かに硬いし。
そう、川、海とか川流れていくぜ感がちょっとないから。
軽いし、確かに水に放り込んだら浮きそうだよね。
そう、あのくるみっぽいですよね。
そうですね、そうですね。であ
れがまさに落花生が大雨の濁流を利用して、
はあ、なるほど、
野生状態で分布を広げる方法。
いや、シャープ70ぐらいの葉っぱの形変とめちゃめちゃリンクしてるね。
あ、そうそうそう、やっぱ水沿いに、まあ、彼、あの彼って言っちゃった。
うん、
いや、落花生は
彼で彼ら
だ。落花生はそう、水沿いではないんだけど、うん、水を利用してるからああいう浮くフォルムなんですよ。
そういうことなんだ。
そう、
私、まあ、土砂崩れを待って、で、地下に潜るっていうことなんだね。濁流が起きるときを待って潜るってことなんだね。
でもしかも落花生は乾燥に強いんですよ。
そうですね、
乾燥地帯なので、うん、やっぱ体に貯水細胞みたいなのを備わってるらしくて、
乾燥にはじゃあすごく強いんだね。
そうそう。で、野菜となった今でもやっぱり水が少ない砂地とか、
はい、
火山灰土壌っていうのを落花生は好むんですよね。
珍しいね、それまた栄養、あんな栄養たっぷりなやつをつける植物としてはすごい珍しい印象ですね。
そう、 あとこの鞘を土の中に潜らせる理由はやっぱり種めっちゃ大切なので、
まあね、
灼熱の太陽から守るためじゃないかっていう仮説だったりします。
ああ、そっか。乾燥からも逃げることができるし、あの熱気からも逃げることができるよね、地上。
そう。
なるほどね、なるほど、ね。
なので、はい、ここまで今落花生とか矮種の話をしてきたんだけど、はい、多分すでに。
そうですね。
見え方がよく見てないんだなっていうのは分かるよね。
いや、本当に分かる。だってこう枝豆にしろピーナッツにしろ、まあ、大体さやから取り出して中のものをまあ食べるっていうことしかしてなかったんだけど、そうじゃない場合の生き方が全然違うってことだもんね。
そう、
大豆とピーナッツで
全然違いますからね。
そうだよね。
はい、じゃあ話していきました。じゃあ最後に、
はい、
豆今回いろいろ本当各地から送ってもらったんだけど、はい、本当にカラフルで品種が多いんですよ。
うんうんうん、そうだよね。いろんな豆が来ていた。白黒の豆とかもあったよね。
そう、これ豆ハンドブックっていうのが出てるんですけど、本当に美しい黄色だったりとか、あの虎の柄の豆、虎豆とか、
形もいろいろあるよね。レンズ豆だって変わってるし、形もいろいろある。
そうで、なんでこんだけ僕はカラフルなのかすごい不思議だったんですよ。
確かに
普通さ、まあ、すごいなんか白菜とかにそんな多様性ないじゃん。
そうだね、そうだね。
とか他のさ、みかんとかもさ、
まあ、黄色い実をつけるっていう点においては一緒だもんね。大きさとかは違うにしても。
でこれ豆がなんでこんなにカラフルなのかっていうのを、まあ、これは答えではないんだけど、
はい、
これやっぱ豆の生態がすごく関わってるなっていうのが分かるんですよね。でこれ一般的に植物の中には、はい、オスとメスがあります。まず
なるほど、それはそのオカブメカブとかそういう意味合い。
あ、そうそう、ね、オスとメスが分かれてるやつと、うん、
はい、
オスとメスが一緒のやつがあるんですよ。
そうですよね。
これをオスとメスが一緒のやつをシユ同カブ、
はい、シユはオスメスの感じですね。
そうそう。で、シユオスメスが分かれてるのは人間ですよね。
うん、だからオスの鼻しかつけない、あるいはメスの鼻しかつけない、それぞれの個体が出てくる植物のことは別の名前。
これを雌雄一種と言ったりします。
はい、雌雄で異なるの意味だよね。
うん、でこれ雌雄一種は、はい、オスの木には実がつかないんですよ。
そうですよね。
ね、
うんうん、
でメスの木に実がつくんですよ。これ人間で考えるとめっちゃ当たり前なんだけど。
まあね、性別が違うっていうような感じだよね、うん、シンプルに。
だから男性は子供を産むことができないんだけど、うんうんうん、女性は子供が産むことができるのと全く一緒です。
例えば松とかはそうだよね、雌雄一種だよね。
そうだね。
そうだよね、そうだよね。花粉しか出さない木と、それから実だけをつける木があるよね。
うん、あ、一緒のやつもあるかもしれない。
あ、一緒のやつもある
か。うん、ものによるかもしれない。
なるほど、なるほど。
そうで、よく全然うちの庭の山椒が実をつけないんですみたいな。
あるね、相談
とかすげえあるんですよ、僕に。
そうですよね、ありますよね。
そう、オスですって言ってる
そもそも実をつける株じゃないですっていう。
そうっていう可能性がやっぱ高いし、多分そうなんだろうなと思うんだけど、
それが雌雄一種っていう話だよね。
そうで、雌雄、うん、この同株と一種っていうのがまず分かれてます。
はい、
でこれ豆がね、雌雄同株のものがすごい多いんですよ。
なるほど。
要は一つの花に雄しべと雌しべがついてるのね、うん、
だからその花粉も出すし受粉もするってことだよね。
そうそうそう、
うんうん、
なんで豆は一つだけあったら、
はい、
子孫残せるんですよ。
そうですよね。あれ、これコーヒー編で出てきた
ん
です
けど、そうだね、
めっちゃ栽培しやすいし運んだ先で増やせるってことだよね。
そうなので、豆は、うん、北海道とか特にそうなんだけど、
はい、
開拓でいろんな、うん、まあ、戸沢大名だったりとか、
そうだよね、
あの時代中心にいろんなところから北海道に来てるんだけど、
明治新政府に負けちゃった人たちが北海道にやってきて開拓をしてたりするんだもんね。そうそうそう。
なので最初豆を植えるんですよ。なぜならタンパク質が多いからね。
あー、とりあえずそれ食べとけば死なないんだ。
そうで、北海道って在来の豆すげー多いんですよ。なんで、
あ、そういうこと。
日本全国に散らばってた在来の豆が北海道で
集結してるんだ。
残ったりしてて、
へえ、しかもそれも各地で違うってことだもんね、種類が。
やっぱそれのなんでそうなるかっていうと、うんうん、この雌雄同株、
はい、
一本で子孫を残せるっていうのが、
うんうんうん、
やっぱ各地ですごい残っていくのね、その土地にあったやつが。
そうだよね、うん、環境に合ったものが残っていくよね、各地で。
そうで、この豆がカラフルな理由とかいろんな種類があるのは、一つこの雌雄同株っていうのがすごく大きいのかなって、これは僕の推察です。この本にも書いてなかったので、
まあ、だから雌雄同株だから、各地でローカルな豆を育てていても困らないし、むしろそうした方が各地の環境にマッチしていたから結果的にさらに種類が増えちゃっているっていう、そういうことだよね、環境の違いで。なるほど、それはなんかありそうな気がする。
これ今後多分すげえ出てくるんだけど、
うんうん、
雌雄同株か雌雄
一種、
はい、で全然多分今残ってる文化とか全然違う。やっぱ
そうだよね、世界になったらもっとやばそうだね。
そうっていうのが一個ポイントですね。
なるほど。
はい、じゃあ豆編第1回話してきました。
はい、次回第2回は
これはね、もうやばいやばい、一番豆のすごい性質、
ほう、
これ窒素固定なんですよ。
あ、そのフレーズは前も出てきたことがあるね。
そう、うん、豆は巻くと、うん、
はい、
なぜか、うん、土の中に窒素を供給してくれるんですよ。
窒素を地中の中に供給してくれる。
そう、
別に窒素は空気の中にあるけれども、普通草はそれを全然使えないわけじゃん。栄養としては大事なのにね。それがなぜか豆は土の中に空気中の使えないはずの窒素を供給してくれるってことなんだね。
そう、これ人類が成功したのが100年前なんですよ。
ハーバーボッシュ法ってやつですね。
そう、ハーバーボッシュ法ですね、はいはいはい、これも豆は何億年前からもやってて。
そうだよね。
これについてちょっと次は話していこうかなと思います。
豆のバイオテクノロジーを追っていきます。次回に続きます、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。